お祈りしますけど、誠の本心の自分というね、すでに悟った自分というのを信じてくださいね。そこが前祈りの大事なとこなんですよ。だから本心の自分が祈ってるというのを信じれないと、肉体側も前祈りに入れないんですね。ですから必ず誠の神様と不立体の誠の本心の自分という、すでに悟っている、すでに祈っている誠の本心の自分の存在をね、信じてくださいね。自分の本心は祈ってないとかと否定すると、どんなに時間かけて前祈りしても祈れないんです。それを先生はみんな光やとかね、すでに悟ってる、祈ってる、救われてるとか表現されるわけですけども、必ず自分の本心がすでに悟ってて祈っててっていうね、誠の神様の不立体だっていうのを否定しないでください。でないと前祈り入れません。よろしくお願いします。ちょっとお祈りしますので目つぶってください。はい、質問がありますか。はい、はいはい。そうだ、ガラスにカラス映ったら他のカラス来てると思ってね、縄張り争いしてるだけでしょ。だから鏡になってる窓ガラスには当たりに来ます。仕方ないです。カラスにはカラスの世界があって、自分の縄張りには人入れないというね。だからきっとそのそばにそのカラスさんの餌場があるんです。あるいは巣があるか。そのカラスも神様のお作りになったものですから、自由自在に動くということです。どうぞ。はい、
2件あります。1つ目、裏切るような誠の本心。
それ1件目、はい、はまだあるね。いえいえ、1つずつね。一番の問題はね、自分という他人と分け隔てた意識、肉体側の意識ですね。思い巡らす心でみんな考えようとするんね。で、思い巡らす心でいくら思い巡らしても永遠に解決しないんだけども、そこからみんな抜け出さないでいるんですよ。で、必ず本心の心に立ち戻らないとダメなんだけども、その立ち戻る方法はね、いろいろ言ってきました。神様からの預かり物、自分の仕事も何もかも神様からの預かり物思うとかね、いろいろ言ってきましたけども、立ち戻るためには前祈りするしかないっていう部分ですね。で、それがどうしても前祈りを信じきれず立ち戻れないって言ってみんな苦しむのね。神様は絶対の愛で完全円満完璧だから、いつも一番いいようにしてくださるっていうところもね、その神様は全知全能で何でもできるというところを信じきれないよね。神様は何でもできて何でも分かってるの、なんでこんな苦しいのとか、なんでこんな痛いの続くのとかね、神様を信じきれないから文句言うんですよ。で、本当はたったそれだけの痛みにしてもらってるのにね、文句言うの。例えばこの前、私死にたいと思うんですっていう人があったわけですけども、その例えばなんで死にたいと思うかっていうと、死んだ方が楽になるって勘違いしてるのね。で、死のうと思う。でも本当はこの肉体が一番楽なの。死の方がもっと大変なんですね。なんでかというと、いつも言うように、全ての階層が交差するとこの接点が肉体なんですよ。だから何億倍分の1で肉体側の体験で済むわけですね。これ端の方行くとすごい苦しみを得ないと消えないんですけど、肉体側だとちょっとの苦しみで消えるいう、そういう素晴らしい乗り物が肉体なんですね。それを草薙の剣というんですけども、そこの部分が理解できない。で、その肉体側の大負けの状態も理解できないと、思い巡らして文句を言い出すということになるんですね。例えば今の質問の中に謝るってあるじゃないですか。ここで聞きますけど、謝るってどうすることって言うとね、みんな分かんないんですよ。例えば A さんが B さんにごめんなさいって謝るから謝るやと思ってるんですね。でも違うよね。この世の肉体の状態でね、肉体側の意識で謝ったってなんて言うんですかね、マイナスのやり取りだけなの。謝った方が相手にマイナス渡して終わりみたいなね、なるんですね。で、本当に謝るっていうのは何かと、神様に全てを投げ出すということ。神様全てを投げ出したら謝るなんですよ。 だから神様どうかこの命神様お仕事にお使いくださいっていつも投げ出していかなあかんね。投げ出したら一切文句出なくなる。すると本当に何万分の1でね消してもらってていつも大負けで助けてもらってっていうもう支えに支え切られてるっていうね助けに助けられてるっていうのが分かるんですよ。ほんだら自然にねあ神さんいつも一番にしてくださってるって分かるんだけどそこがね自分と他人を比較してるとあの人あんな楽してるのに私なんでこんな苦しい思いせないかんのとかね文句言い出すのね。でその自分と他人の比較というのが一番の問題点でそのみんな同じ世界に住んでると思うから比較するんですよ。でも本当はみんな住んでる世界が違ってただ重ね合わせて見てるだけだからね。その映画でいうとすごい幸せな映画とまあなんていうんですか大災害の悲惨な映画とね重ね合わせて見てるようなもんだ。で自分は悲惨な映画を演技してる方だから幸せな映画の演技してる方を見て羨ましいと思うね。本当は羨ましいと思ってもどうしようもないとこにお互い存在してるんだけどもさも一緒にいてるように勘違いできるのがこの肉体のこの交点の地上界の素晴らしさでもあるんです。勘違いできるから本当の素晴らしさが理解できていくんですけどね。そういう意味で今の質問はねその自分の世界の中で全部起こっていることを他の世界と交流していると勘違いしてるね。でそれが一番の問題点なんですよ。でさも相手のせいで結局はね相手のせいで自分こうなってるっていうふうにみんなですよ。今の質問人だけ違うよ。みんなあいつのせいでこうなったんやとかあの時ああされたからこうなったんやとか言うてそれを過去をつかむというんですけども本当は自分の世界で完結してるのに人の世界の姿を見て文句言い出してるのね。でそれを過去をつかんで苦しむんです。実際どうしようもないものをつかむからそれだけなんですね。でそこがわからないとその神様の全知全能の絶対性を信じきれてないのにいいようにしてるんやと理屈で言い切る。で理屈で言い切るから余計苦しいの。だって神様一番言うしてると信じてないくせにねこれは一番言うようにしてるんやってこう理屈言うわけね。でそういう人は極端に走るとね神様が一番言うようにしてんねんからレイプしても強姦しても殺人しても強盗しても戦争してもいいんやって言い出すの。そんなへりくつです。本当に神様一番言うようにしてると信じきれるというのは神様の絶対ない全知全能何でもできる神様を信じきてるということですから、でその信じきてる神様にどうぞお使いくださいって投げ出してるということですから、マイナスのこともできるわけないね。神様のお手伝いするながらプラスのことはできてもマイナスのことができるわけないね。でもいいようになってるんやから言ってマイナスをするというのはね単なる理屈いいなんですね。昔南無阿弥陀仏を言えば極楽往生できる。じゃあ南無阿弥陀仏言いながら人殺してんやなみたいなことがあったんですけどそれと一緒です。南無阿弥陀仏というのは本当に阿弥陀様にね全部投げ出して一意専心って言うんですけど全部投げ出してもうっていうもうひたすら恋したっていう状態なんですね。でひたすら恋したって言ったら阿弥陀様というプラ絶対のプラスに対して絶対のプラスしかできないはずやね本当はね。でもそこの部分をほっといて理屈だけでいくとこういう苦しみになるんですよ。で今のもやっぱり一緒でね神様全知全能やったら何でもみたいな言い方は単なるへりくつ。神様に投げ出してないからそんなへりくつ言い出すのね。で神様に投げ出す投げ出さないはどこで決まるか言ったらもう本当にもうね神様しかないんだってすがれるくらいね神様を信じきれなあかん部分なんですね。でほとんどの人は現実をつかんで神様どうこうよりもこの現実自分の都合よくなれと思ってる。で自分に都合よくなったら幸せと勘違いしてるんですよ。でも実際は自分に都合よくなっても不満が出るの。なぜか言ったらそれは本物じゃないから。みんなは自分が全知全能の神様と不利一体のね何でもできる完全満完璧大調和な自分だというのをね無意識に知ってるの。だからそれ以外のことは全部不満になる。だから思い通りになることは全部ねマイナスの不幸なんですよ。だから家福はあざなえる縄のごとしといって思い通りになると次は思い通りにならなくなるの繰り返しだから苦しみばかり続く。まあそれを輪廻転生と言うんですけども いよいよその輪廻転生がなくなるんでね、余計思い通りになったら苦しい、あるいは思い通りにならないから神様が一番いいようにしてるって思い込もうとして苦しい。神様一番いいようにしてるというのはもうあのイエスの言う御心の天になるがごとく地にもならせたまえという祈りなんですね。それはもう一切文句言わない。それは最初にお祈りの最初に言いましたけど、すでに祈ってる、悟ってる、救われてる誠の本心の自分をね、信じれるかどうかです。神様とも不利一体のすでに悟ってる誠の本心の自分を信じきれるかどうかで全ては決まっていくのね。でそこを信じきれずに何本祈ったってわからないです。なぜかというと、その絶対の完全満完璧大調和な誠の本心の自分、誠の神様と不利一体の自分を無意識に知ってるにもかかわらずそれを否定してるとね、どういうことが起こるかというと、修行して悟るんや、座禅して悟るんや、お祈りして悟るんや、その頭には自分ががついてるんですけど、今は説明の都合上ちょっと自分を省いておきますけども、何しか何かして悟るんやって思ってる。それって誠の本心の自分を信じきってないの。つまり誠の神様を信じきってないの。全知全能の神様が何でもできる神様が一番いいようにしてるって信じきってないから起こる。もうそこに尽きるんですよ。だから禅宗で信心脱落とかね、単ただとかいろんな言葉があるんですけども、もう本当に誠の神様の御働きだけっていうことを本当は言ってるんだけども、その誠の神様自身を信じきれないと誠の神様の御働きだけって言ってもわからないよね。だから自分という身も心も脱落する、そして信心脱落というんですけどね、頭ね、自分をわざと道元先生は省いてあるんだけども、自我という意識が脱落していって悟るっていうんだけどね。でそれ脱落って何か言ったら、すでに悟ってる自分がいてるって分かることなんで、ね、誠の本心の自分を自覚することで、誠の本心の自分を自覚することというのは、全知全能の何でもできる神様を信じきれるかっていう絶対の真に尽きるんですね。でそこを外してどんな理屈言ったって解決しないんですよ。で謝って、過去の自分の過ちを謝ってって言うんだけど、誰に謝るで、謝るってどういうことって言うとみんなわからないです。この世での謝るというのは自分のマイナスを相手に渡すということです。はい、その辺がね、やっぱりその誠の本心の自分、感謝の自分でないとわからないって先生おっしゃるんだけど、その感謝の自分って何やねん、誠の本心の自分って何やねんというとこわからないから、本当は先生いらっしゃる時にね、感謝の側に立たないと何も理解できないと言われたら、じゃあ感謝の側に立つって何、今自分と思ってる自分は何って先生に聞くべきやったんですけどね、誰もよう聞かんかった。今説明しました。で次の質問お願いします。はい、あ、それだけ。支え合いの総責任者という支え合いの部分ですね、これがみんな支え合い、支え合いに立ったらええんやなぐらいでしか思わないの、わかる。ほんで、なんか支えたらええんやな、隣の人をちょっと助けたらええんやなぐらいしか感じてないね。そう、支え合いというのは与え尽くし合い以上のもっとすごいことなんですよ。それは例えば相手がそうですね、食欲が出て苦しんでるという時に、一緒に食欲の側に染み込んでね、で沿うようにして一緒に流れてあげながらお祈りするというところなんですね。それが本当の支え合いなんです。でそれも相手の食欲もまだ多い食欲を自分が背負ってあげなあかんのです。で漢字で言うと、この濁流にガーッと流されて溺れてる人のとこへね、同じように濁流の中へ流されてあげて、流されてあげることによって溺れてる人と一緒になってね、で一緒になった時に溺れてる人より下に行って支えながらお祈りできるということなんですよ。だからその性欲、食欲、金銭欲、名誉欲、いろいろありますけど、同じように自分も持ってあげながらなおかつ祈るというとこが大事なんだ。で真面目な人ほどね、同じように食欲が出た、同じように性欲が出た、同じように金銭欲が出たということで自分を責めてね、ほんで崩れるんですけど、そうじゃないですね。雑巾でもそうですけど、拭けば真っ黒になるじゃないですか。その真っ黒になった自分を責めてどうするの。前乗りして洗うんでしょ、雑巾も洗わなくちゃいけないね。その洗うというとこをみんな信じきれないんですよ。例えば 汚れに行ってね、ほんで印鑑書読んできれいになるのに、こんなん読んだだけでなるはずがないって勝手に否定するんで、それは祈ってる誠の本心の自分をわざと否定してるからなんです。で、常に常にね、自分を責めると自由自在な心という、皆さんエンジェルなんですけど、天使の翼をね、自分で責めて切っちゃうのね。で、切って不自由になって苦しむんですよ。で、その本当の自由自在な心とは何かというと、誠のプラスだけを選び続けれる心なんですよ。不自由な心はわざわざ不自由なマイナスを選びによって苦しむの。本当はちょっと不自由なあれを選びに行って楽しんでるんやけどね。ゲームでも野球でも何でもそうですけど、わざとルール作って不自由にして楽しんでるでしょ。楽しみに行ってるのを苦しみに変えてしまうのね。その辺がみんな無意識のうちにやってしまうんだけど、そして翼を切り取ってしまうと、ますます不自由になって、ほんでその支え合いって言われてもわからない。不自由な心だと支え合いがわからないんですよ。本当の自由自在な心だったら、誠のプラスだけを選べるから、一緒に相手の色に染まっても、誠のプラスを染まりながらね、性欲を出しながら、食欲を出しながら、金銭欲を出しながら、誠のプラスを選び続ける。具体的には印鑑書読むとか、16項目唱えるとか、中心ありがとうございますと祈るとか、いろいろありますけども、誠のプラスだけを選べるんですよ。選んでて嫌にならないの、自由自在な心は。不自由な心は、宇宙神ありがとうございますって言い続けてても、ありがとうございます、ありがとうございますって言い続けてても嫌になっちゃうの。それ不自由な心だから。誠の自由自在な心だったら、一瞬一瞬新たに、誠のプラスのありがとうございます、誠のプラスの宇宙神ありがとうございます、誠のプラスの印鑑書を選び続けれるから嫌にならないね。で、その覚悟がいるんですよ。止まってない時は選び続けれるの。でも染まった時にでも選び続けれないと、和光同時にならない。わざわざ皆さんが肉体持ってこのように祈りに生きた意味がないの。それが大切なことなんです。ただ神様の世界から祈るだけでいいんだったらね、みんなわざわざこなして降りてこないの。エンジェルという自由自在な翼を持ってね、降りてこないの。それ分かってくださいね。神様の、まとの神様が何十億年に何百億年一回という神様が降りてきてくださっての今はそういう時期なんですけども、その時に一緒に神様とお手伝いしようとしてみんな降りてきてるんでね、それを思い返してください。大事な大事なことです。もうそれだけなんで、支え合いというのはね、支え合いというのはまとの神様の本質そのものなんですよ。絶対の愛というね、それは理屈ではないので、理屈ではないんだったらどうしてそれを知るのかというと、もう前乗りするしかないので、前乗りというのがね、なんでみんなこう苦手にするかです。苦手にしてるやろ。前乗りしてて嬉しくて仕方ない人手挙げてくださいって言ったら、なかなか挙げられんよね。それ一番の理由は、お祈りしても何も見えないし聞こえないし意味ないわってみんなついつい無意識に思うの。それが一番の問題なんですよ。どんなにお祈りしても、なぜわからないか、なぜ見えないか、なぜ聞こえないかなんです。それは見えたり分かったり聞こえたら、心揺らぐ間は神様が見えなくしてるだけなの。だから知らぬが仏ってどんなに楽で幸せやったんかなって後でみんな分かりますけどね。何か見えたから幸せではない。見えたら責任が生じてるだけみたいな、もっと前のにする責任が生じていくだけなんですけども。ですから、その何も見えない聞こえないで祈ってる時が一番幸せだと思って祈り続けてください。それによって初めて誠の実感が湧きます。誠の実感が湧いたら本当の不動心なんですね。本当の不動心だからこそ本当の支え合いができるという、それだけなんですけど、理屈で言うと支え合いはさっき理屈で言うたようなことなんですけど、ああそうなんだと思うだけじゃなくて、ぜひ前乗りしてね、それを実感に持っていってください。実感に持っていかないと本当の働きにならないんですよ。で、目つぶって祈ってて何も見えない聞こえないが一番幸せだと本当は思ってください。分かるようになった時大変だから、あの時は良かったなって思うくらいね、分からない間が幸せです。うん、で、この今の質問してる人はね、神様の声が聞こえるみたいな体質の人なんですね。で、その自分と離れて神様の声の聞こえる人というのはある意味大変なんですよ。悟りが得れない。なぜかというと、その自分の自由意志以外のとこから声が聞こえるわけでしょ。 だから覚悟を決めてその声の言う通り全てするんだって思い切れたら、ちょっとは違うけどあんまりいいことではないですけどね。大概は声聞こえても自分の気に入らんことは聞かない、すごいことしか聞かない。まあ、あの肉体意識の人でもそうですけどね、こうしてお話してても都合いいことしか聞かないというのが多いんですけど、それ以上にね、あの神様の声が聞こえる、自分の意識とは別に聞こえる人は大変なんでね、なかなか前のに入れないの、お祈り入ってても他の声に邪魔されてね、大変とは思いますけど、そういう体質に生まれた役割だと思って頑張ってもらうしかない。は誰もあの言いようがないよね、本人がその声が正しいと思ってるうちは。とは自分の意識以外で聞こえる声は全て否定しなくちゃいけないんです。よく先生亡くなった頃に先生の声が聞こえるという人がいたんですけど、全部偽物です。自分の意識以外に先生の声が聞こえたら嘘です。本当は自分の心に先生の心として響いてきます。ロジン通って言うんですけども、そこまでいかない限りは。だから逆に前乗りしてたら声も音も光も何も見えないの。自分の意識以外に見えるものは全部偽物だから。ほんで本当に前乗り深くなると、自分の心の内側から湧き上がる光、湧き上がる喜び、湧き上がる幸せ、湧き上がる祈り言葉という湧き上がる感じです。コンコンと。それは自分の意思でもあって、神様の意思でもあるというのが分かります。でそこまでいかないとダメなんでね、途中で聞こえるものは全て否定してください。禅宗でも途中で聞こえるものを矢子禅って言ってね、全て否定しろって言うんですけどねいいかな、それで質問ないよ、はい、はい、なかなかね、あのやっぱり声が聞こえたらいいなとか、光が見えたらいいなってみんな願ってしまうね。だからその願い通りに起こって流されていくんです。それね、本当に湧き上がる。だから先生は無条件の喜び、無条件の幸せとおっしゃった。周りが暑かろうが寒かろうが、もうガタガタ震えてようが、内側から喜び湧くくらいの前のじゃないとあかんっていう。だから昔は先生厳しくてね、寒い寒い冬に集合を言って行って、寒い寒い玉砂利に座ってね、お祈りするのね。で、喜び、寒いと思ってるうちはあかんって言って、喜びが湧き上がるまで、寒いって感じるのは噛めへんとおっしゃるんですよ。ガタガタ震えて辛いって思うのも噛めへんって。でもそれを辛いとか寒いとか痛いを超えて、喜びが湧き上がるまで祈れって、ちょっと厳しかった。今はみんな楽なのね。そんなことしなくていいんだから。で、そんなことしなくてもすぐに喜びが湧き上がるように先生が今してくださってるんでね。で、それなぜかというとね、本当に神様が祈りに祈って、みんなの本心をね、汲み出してくださってんの。いつもいつもなんですよ。でも今特にそうなんだよ。だから、あの前乗り人はね、前乗りが深くなってきたら、周りの人をお祈りしてへん人を拝み出さなあかんのね。お祈りしてない人の本心を拝み出すの。あんまりこの辺でいくとすると、あの難しいんだけど、その前乗りとは相手の心に真の神様を立てることやとかね、相手の中に入って祈ることって先生おっしゃるでしょ。それってその相手の本心を拝み出す、祈り出すっていうことなんですよ。で、いろんな言葉の表現がありますけど、すべて自分の内に入れて祈るとかね、いろんな表現ありますけども、ともかく今はまだ現れていないように見える相手の誠の本心の命の輝きだけを拝み出すことが前乗りなんです。もうただただそれに尽きるんです。だから自分はまだ喜び湧いてないのにって思ってもね、自分のことは横に置いといてひたすら祈るっていうのは大事なんです。でもしょっちゅうそれしなくていいんですよ。いろんな祈りの仕方していいんですけど、他の人に意識いった時はその人の本心だけを拝み出すっていうのが大事なんですね。でそれが分かれば前乗りが楽しくなります。自分だけのために祈ってるうちは前乗りじゃないのね。全ての人のために、全ての神様のためにって祈らなくちゃいけない。でそれが難しいから、先生はごま木という形を作られたんです。で先生の説明で言えば、ごま木を描くときは、みんなの肉体意識が描くんじゃないんだよって、マクトの神様が降り立ってくださってごま木を描いてくれるんだよっておっしゃってるわけですね。でそれを信じれるかどうかやね。素直にはいやね。あ、ごま木描くときは自分描いてると思ってるけど、マクトの神様が降り立ってくださってるんだ、ありがとうございますって信じて描かないとダメですよ。でただごま木描くんだじゃなくてね、ごま木描くときは前の状態にしてあげるよって先生が言ってるわけね。でそれ素直に入って受けなあかんねん。せやのに、先生そう言うけどなんか違うねんと思いながら言ったら、なんか違うねんなるねん。わかる？ 素直に信じて受け止めていけばいいんですよ。マイノリって、悟りってそうなんです。素直に信じて受け取れば、すっと悟ってるのね。あんたはすでに悟ってるんだよ。はいやね。本当はね。それを、いや、そんなん言うたって、あのご飯美味しい、カレー食べに行きたいし、タバコも吸いたいしとかね。お金も欲しいし、そんなん言うたってお金も欲しいしって思うからややこしい。お金も欲しい自分も全部横に置いて、素直にはいなのね。そこだけです。それを素直さがいるんですよ。だから先生は淡々と。お祈りしろとおっしゃった。それでそのお言葉を書いて淡々と印鑑書を読んでください。ありがとうございますで開ける人は淡々と印鑑書を読んでください。印鑑書にありがとうございますの全てが含まれてますからって言うんだけど、でそれも飽きたら宇宙神ありがとうございますがあるし、それも飽きたら16項目があるって順番にぐるぐるメニューはたくさんあるからねぐるぐる回していけばいいの。これだけってこれだけしか使ったらいけないって言うと苦しくなってダメになってくるね。自由自在に使っていって、誠のプラスの言葉だけをね、選んだらいいんですよ。それが本当の自由自在心だから。で、たまにマイナスを見たくなった時はね、和光同人だというのを思い返してね、せっかくマイナスを見に行ってる時にお祈りするみたいな感じです。それをしてください。すると楽にね、お祈りできるの。この食欲湧いてるから私お祈りダメだわって思ってしまうと全部否定するんですね。誠の本心の自分が祈ってて悟ってるから食欲湧いても平気って思わなくちゃいけない。心流れても誠の本心の自分は光り輝いてるというのを分かってれば平気なの。それは俳優さんがね、役者さんが正しい心を持ってる役者さんでもね、大悪党の役を演じるわけでしょ。でも本来の自分は正しい光り輝いてる本来の自分と知ってるから、大悪党の役目でもね、達人の役目でも演じれるわけでしょ。で本当はみんな演じてるだけなのね。マグトの本心の自分を自覚したら演じてる自分を思い出すの。ほんだら和光同人の意味が分かるの。そのために自分がこうしてるんだって。私どうしてもカレー食べたくなってダメなのって言うじゃなくて、カレー食べたくなることによってカレーを食べた人の心に全部光を行き渡らすんだっていうことが実感できます。理屈じゃなくてね。だから自分を責めずにどの状態でも祈り続けるんだというね、欲望が湧いても祈り続けるんだ、人を責めても祈り続けるんだということをしてください。この夏至の時を過ぎるとね、本当に言葉通り祈り通りになりますから、ある意味前祈りがすごくしやすくなります。でこの霜降って霜降りって書いて霜降って読むんですけども、10月の24日付近までにそれを仕上げてくださいね。もう10月24日を過ぎるといよいよ地球は踏み越えてどんどん行きますから、どの状態でも祈れるという強い前の人になってください。お願いします。本当にいよいよ時間的にもはっきり決まってきました。あとゴマが何回それまでにあるかということでね、そのゴマを高め上げて大事に大事にしていきたいと思います。お話はこれで終わりで、あとは質問受け付けます。どうぞ。はい、はい、うん、ガサガサするでしょ。
ガサガサブワーって言われたり、無意識に画像がすごく明か
しい。行ったの？
明日行く
手前やな。
手前なんです
か？まずね、いろんな痛みとか熱とか何が出てもね、はい、神様に使っていただいてよかったって思えなあかんね、はい、そこが大事やね、うん、なんで自分だけ痛い目するの、辛い目するのって思うと、もうマイナス側に心行ってしまう。でどんな状態でも神様に使っていただいてよかったって喜んで病院行ってください。病院行ったらあかんのちゃうのね。喜んで病院行ってください。ほんだら診断が変わります。結局自分がマイナスに受け止めたらそういう診断が出るのね。で自分が神様を使っていただいたってプラスに受け止めたら一遍に変わります。ほんでその皮膚が荒れるのはね、地獄の底まで一遍降りていってるのね今。でその人たちの分を表してるだけ。胸の痛いのもでこの世的にはいろんな病名がつけて、お医者様はつけてくださるけどね、原因は自分が地獄に降りていってるだけなの。それはかわいそうってね、すぐ心奪われるでしょあなた誰見てもかわいそうと思うでしょ。で思うごとにかわいそうと思った瞬間地獄を降りていってるのね。それが現れてるだけです。で神様が草薙の剣というあなたの肉体を通してね、働いてくださってる状態です。でもちろんお医者様が死んで病名つけてこういう治療をしますよったら喜んで受けたいんですよ。でもどれもこれも喜んで受けなあかんね。 あ、こんな注射打たれてかなわと思うんやったらせん方がいい。うんうん。
すごい薬
のものも今、うん、あ、だからそういう時はお医者様にそれ言ってもうちょっとそういう薬やめてくださいってお願いしたり、ね、どの状態もね神様に使っていただいてよかったと思って薬飲む時でも飲むといいんですよ。先生が昔病院に入られた時に周りの病室の人はねみんな薬飲むのつらがってね嫌がって飲まないのね、飲むとしんどくなるから。でも先生はもうその看護婦さんからすごい褒められるんですよ。松下さんは何でも全部きっちり飲んでくれるって言ってね褒められたくらい飲まれたんですよ。でその時僕は毎日その病院通ってたわけですけど、先生はお医者様の働きもねこの薬も全部神様が働いてるんやっておっしゃる。だから喜んで感謝して飲まなあかんねん。必要なくなったら絶対自分の前に来ないっていうの、自分の前に来た以上は喜んで受け取らなあかん、そうされてました。それでまあ健康になれてすぐ退院されてくるんですけど、ひろし君が奥さんのお腹で6ヶ月ぐらいの話ですけど普通僕はお腹がかかったけどね、うん、だからその病気はどれ、まあ、病気に限らずですよ。例えばお仕事で会社の中で一人自分が大変な部署に押し付けられてね一人苦労してるみたいなことでもそうなんですけど、神様が必要で使ってくださってるということだけなんで、先生がその病院に入られる前は中央市場に勤めておられたんですね。で中央市場でその当時インフルエンザが流行ってね、年末8人いてる仲間が7人休んじゃったんですよ年末でそれを先生一人でねこなされたの。ほんで無理がたたって結局入院することになるんです。まあそれが転機でも、それが転機になってねお祈り一筋に入っていかれるんですけどね、いろいろあるんだけど、うん、でもどの状態も先生はいつも喜びさんでおられたの。だからまず神様が一番世に使ってくださってるということをね信じきれなあかんのね。なんで私だけこういう症状でとか、なんで私だけ病院行って治療を受けなあかんのって思ったら終わり、うん、それだけです。病院行って治療を受けるのも注射するのも例えば手術になってもね喜んで受けたらいいんですけど、喜べなあかんね。神様がいいようにしてくださってるって。で例えば仮にそれで手術受けてねまあ手が動かなくなるとかなっても、あ、これが一番良かったんだって思い切れるかどうかです。神様がその人を人類にとって一番ようにいつも使ってるの、これがね根本的な真理なんですよ。どの人の肉体もね草薙の剣として神様が一番ように使ってるの。それを文句言うごとにややこしくしてるのは自分のが、だからそんでかわいそうと思うことをやめなあかんね。かわいそうというのは傲慢やね。どの状態も神様がいいようにしてんのに、その状態についてかわいそうやと思ってしまうのは、かわいそうと思わないようにしないとね、あ、どの状態の人を見ても神様一番よく使ってる、ありがとうございますよね、そう思い返していかないと抜けきれないね。はまっていくで。いい？これでいい？はい。ありがとうございます。あ、そうそうそう、だから治ることがいいんではないね、うん、あ、よくひどくなって、そう、
それはよくないって、
うん、
先生だったら、
あ、そうそう、一番小さく消えるって先生やったらおっしゃる。そうそう。文句言うと引き伸ばすことになるね。どんな状態でもいいようになっていくねんけどね。ただ、短く済むか長く済むかいうのは文句言うか言えへんかい。うん。あ、そうそうそう。そう。だから本当にね、ひたすらお祈りすることや。だから自分の内側からね、例えばお薬もらっても、やっぱり私は飲まないでおこうとか、思った時は飲まなくていいよ。でも、そこまで、というかな、決断できるお祈りが必要な、命がけの、どうかこの命神様の仕事にお使いくださいというね投げ出し方がいるの、前の手で投げ出すことやから、全託とも言うけどね。ありがとうございます。はい、うん、そうか、そうはい、だから先生の悲願ははっきりしてる、もう大国主の御事様がもう人類ダメだから一旦ご破産にしてやり直しましょうってなったわけでしょ。でその時に先生がちょっと待ってくださいと、今の人類は見捨てたもんじゃないから、みんな前のようにできるようにして大国主の御事様に苦労をかけることはしませんって約束されてですね、で大国主の御事様はじゃあ待ってみようと言って来たわけですよ。だから今回も今も同じです。前乗り人がバッと増えたら一気に変わりますよ。このままだったら投稿の霜降り手書く10月24日が期限になってるっていうことです。でその総括ですけども、結局 人類が全ては完璧なる一つを自覚するかしないかだけです。もちろん分け隔てるうちはがん細胞、人間の体も入れ子構造ですから地球レオ様と一緒なんだけど、全ては一つで分かってる間は細胞分裂がね正常に行われて3ヶ月ごとに全細胞が入れ替わって健康な状態なんですよ。でも分け隔てた意識の細胞が増えてくる、それがん細胞って言うんですけど、勝手に増殖するわけでしょ。でおかしくなるわけでしょ。でがんの症状までいかなくてもいろんな病気の形を取るわけでしょ。例えば皮膚が荒れるってそうでしょ。正常な遺伝子情報通りに皮膚ができたら綺麗なままじゃないですか。それが一部が急にわって出たら荒れてくるのね。でそれが極端だったら皮膚がんになるんだけど、どれもこれも全ては完璧なる一つから離れた時になるの。前自分の唾液で説明したけどね、口の中に唾液をうちは汚いと思わないでしょ。でもコップに自分の唾液プッと出してな、でこれもう一遍飲みなさいと一瞬こう引くやん。それ分け隔ての意識なんよ。でもっと極端に言ったらね、大腸にうんこが溜まってるわけでしょ。で体内のあるうちは別に汚いと思えへんやん。でも一遍出したら臭くて嫌って言うやん。分けた時点でそうなるんよ。だから全ては完璧な一つってどういうことか言ったら、みんなの誠の本心の自分が自由自在心を持って一つなんだというのが、誠の神様として一つなんだというのが分かることなんですけどね。理屈で今言ったけど、それをマイノリで実感するしかないというね。でマイノリというのは他人にね言葉でこうしてこうしてこう祈ることがマイノリだというのは嘘です。マイノリ伝授とは何かって言ったら、相手の心の内側から湧き上がらすことがマイノリ伝授です。それに尽きるの。だから本を配ろうが何しようが効果ないの。本当はまずみんながマイノリしないと。だからマイノリ人が200人欲しいの。いちいち家庭訪問してね説法してきなさいって言わないでしょ。この本を配っていきなさいとか、リフレット配りなさいって言わないでしょ。このシール配りなさいって言わないでしょ。外からいじったって何も変わらないの。人間の体の傷でもそうでしょ。外から何もいじったって内側から湧き上がって治るしかないの。同じ前のりもみんな内側から湧き上がるんです。でそれは前の人がひたすら祈ることによって、さっき言った祈り出し拝み出すことによって起こるの。もちろん今すでにマウトの神様は守護霊様、守護神様、アマテラス、オミカムさん、いろんな神様を通してね、みんなの本心を祈り出し拝み出してるわけだけども、決して自分の努力で悟るんじゃないのね。それがわからないと、自分の力では何もできないって知ったら悟りなんだけどね。全てはマグトの神様の御働きだけって分かったら悟りなんだけど、それって自分の誠の本心の自分のレベルで全ては完璧なる一つというのが分かることとかね、まあ理屈言い出すときりないんだけど、それを前のりで実感するだけなんです。でも前のりで実感するためには200人の前の人がいるのでそんな人だって私そんな実感も何もないわって言うでしょ。だからごまがあるん、ごまぎがあるの。みんなの拙い前のりをなんて言うんですか、支え合って合わし合って大きな前のりするの。おみこしがそうでしょ。一人では支えられないじゃないですか。でもみんなでわっしょいわっしょいって言ったら軽く上がるでしょ。あれが前のりなんですよ。だからみんな心を一つにして祈らなあかんの。川上の話なんか聞かんでとかね、その反発するのは勝手だけど、そんな部分はどうでもいいんです。反発しようが何しようが。でも前のりでみんな心を一つにしようという部分だけはね、反発したらダメなの。それだけです。だからお願いだから前乗りしてくださいって。前乗りの仕方はもうくどくいろいろ分かりやすく説明したつもりです。神様の預かり物と思いとかね、もう自分をどうぞこの命をお使いくださいって真剣に投げ出すこととかね、いろいろ言いました。で一切文句が出なくなったら前乗りだとかね、神様一番言うしてるって信じ切れたら前乗りだとかね、神様全知全能を信じ切れたら前乗りだとか、もういっぱいいっぱい言いました。そのどれ一つ一つも大事なことです。その一つ一つをご自分で反芻してね、で祈り続けてください。そうすればいける、必ず地球は救われるんですよ。それを1ヶ月に1回の5万の時に総決算として表すだけ。普段は前祈りする、もしくはごまぎを書く、もしくはここへごまぎを作りに来る、もしくはごまぎを作るお金を出しに来るとか、いろいろその人にとってできることをしてください。できないことはしなくていいけどね。それだけなんですね。それでいいですか。まだある。はいはい、うん、いやだから あの縁のある人もみんな周りの人の働きをするんですよ。で、草薙の剣って言いますけど、イエスのかかった十字架が草薙の剣なんだけどね、あの十字架じゃなくて肉体がそのものが草薙の剣なんです。みんなその雑巾役をねしていくの。だから例えば東北で地震、あの津波で一瞬で死んだ方もね、その草薙の剣の働きをして神様のお役に立って死んでいくのね。だからこの時に生きてる死んでる辛い悲しいはあまり関係ないんですよ。全部人類が作ってきたマイナスの思いをどうして消すかだけに今はかかっています。だから神様はどの人にとっても一番いいような形で消していって、使って消していってくださってるわけです。だからあの今は症状軽いけど病院入った途端に入院してそのまま死んでしまうという人もいます。どの形も一番いいんです。それが分かれば本当の前乗りなんですよ。だからあの地球レオ様から見たら人類の数が多すぎるのね。だから地球レオ様の本来は地球レオ様の体、海がそうなんですけど、海を小さく区切っていって動物、植物、人類って作っていったんです。作っていったり表現したのですよ。どれもこれも地球レオ様の海なの本来は。それを細かくちぎって地球レオ様表現して楽しんでたのに、人類だけが一人身勝手に子供を増やしてね、増えすぎたので、増えすぎたことによってあのユデオ様の体が、人間でいうとがん細胞が増えたような形になってね、もうあの今の地球の形をとどめれない。人間でもそうでしょ。がんが全身にしたらもうなかなか肉体の本来の姿は出せないじゃないですか。いよいよそこまで来ちゃったんだよね。だから一旦このがん細胞を消して調節してきれいにしてやり直すっていうことを地球デオ様はおっしゃったわけです。でも先生がちょっと待ってくれと、今の人類はまだまだ見込みあるからって言って皆様見込まれたのね。だからどうぞあの現実はどの形であっても本当はね神様が一番してるの。でも神様を信じきれない人にとったら不幸な形に見えるの。それだけです。でも誠の本心の自分という誠の神様と不利一体の自分の立場に立ったらね、全ては完全円満完璧なる大調和というのが分かります。それは例えば肉体がね、あの例えばあのちょっとこう腐りかけのものを食べたとするじゃないですか。ほんだらそれをその腐りかけの毒素を体内に出すためにね、熱出して下痢して、ほんでこの出来物ができててなるじゃないですか。でそれを悪い悲しいって見るかね、プラスに良くなるために良かったって見るかという部分なんですね。でそれ人類は今まで全部その形のように出たマイナスを、マイナスで大変だ、いけない、ダメだ、ダメだってやってきたの。ほんで余計マイナスを増やしてきたの。本来プラスに変わるためになってるのが全部マイナスに見てきたの。例えば火山が大噴火するじゃないですか。でうわ大変だ、住めないし大変だ、怖いってやってるわけね。でも本当は火山が大噴火することによって新しい命が生まれるのね、本当はね。でそれがわからない、あるいは食べ物が、美味しい食べ物が腐っちゃって大変だってやってるわけ。でも腐るから次の肥料として役立つの。大きい立場に立ったら全てがプラスだってわかるの。大きな立場って何かって言ったら的の神様の立場、的の神様の立場って何かって、あの印鑑書の新たなる的の神様に立つ的の本心の自分ってありますけども、もうそこなんですね。的の神様と不立体の本心の自分に立ち戻れば全部がプラスだってわかる。すると大戦争が起ころうが原子爆弾が破裂しようがね、何しようが一番良かったってわかる。でそれがわかれば一瞬でね変わるんですよ。それが分からずに、うわ大変だ、マイナスだ、地震だ、津波だ、火山だ、戦争だって言ってるうちは永遠によりマイナスを増やして、もう地球レオ様はもうあかん、あの一旦ご破産でやり直すってなっちゃうの。分かるかな。すごく大事なとこなんですけど、どうしてもねあの自分の体で痛い、痒い、辛いってなるとあの思えないのね。でもそこでどんだけ神様を思えるかなんです。肉体はあくまで草薙の剣として、雑巾として、汚れるために着てんのね。それを前の世で綺麗にして、また汚して、また綺麗にしてってして、この世を綺麗にしていくの。そのために肉体を持って生まれてきてんのに、みんなそれを忘れてるのね。それを思い返すのが前のり。だから先生はね、悟った先生がですよ。いつも熱出して、咳でされて、病気の姿を捉えた奥さんが一番よく知ってる。みんなの前の時はこなして元気に喋っておられる先生がね、 先生の部屋引っ込まれたらどんだけ苦しんでおられたか。でも苦しいって先生文句おっしゃらない。神様が家を使ってくださってる、ありがとうございますだけだったの。その先生の姿をね、やっぱりみんな見習わなくちゃいけない。何があっても、あ、よかった、神様、今使ってくださってありがとうございますよね。例えば、この勉強会の会人に事故にあってね、車が横転して全身大怪我したって、あ、こんな形で消してもらってよかったって思えなあかんね。もうそれだけやね。せやと理屈いいわね。これを、いいようにしてるから、いいと思わな、ダメなんでしょうね、みたいな言うねん。で、そんなん言うてるっちゃあかんねんって。もう、そんな理屈やないねん。マイノリやねん。もうそこの差がね、わずかな差にもいけど大きな差やねんな。そこだけ。ほんだら、その、一瞬で変わるんやけどな。それをみんながせなあかんねん。その、一人の人がなんぼね、歌ったってね、その歌声大したことないやん。でも、100人、200人、それか普通の歌声でコーラスしたら、すごい音量でしょ。ね。だから、マイノリもそうなんよ。先生お一人がね、大きなマイノリされたって意味ないの。みんなが、みんなができる前乗りをするの。ほんだらそれが大きな前乗りに変わって、いっぺんに変わるんよ。で、それをね、もう10月24日までみんなできるようになるからって先生おっしゃってるんやから、素直に入や。ええー、なんて思わんと素直に入っていく、行こう。ほんだら行けるから。ほんだらあっという間に地上天国になるんよ。もうすぐやね。せやけど、地上天国選ぶ選ばないもみんな次第や。みんなの自由心任されてるね。それだけ。うん。ありがとうございます。だから本当何があっても良かったって思えるかどうかが前のりよ。でもそれも理屈じゃないよね、実感でね。うん。だから本当ね、先生もう奥さんが一番してる、本当に痛い、もう血の涙も流されるし、すごい熱出されるしね。熱出されたらメリケン粉とトンガラシで溶いたやつをね、このタオルに塗ってね、それを先生の背中と胸に貼るんよ。とらしてね、熱をもうして、するんだけど、先生は、うなってるんだけど、ありがたい、嬉しい、楽しいだけやって、それ見習わなあかんって。悟った先生でも、雑巾役をされたんや。みんながしなくてどうするんや。先生が見本見せてんから、みんな文句言ったらあかん。それで一遍に変わるんだから。ありがとうございます。だからもう、理屈で考えたらね、堂々巡りするだけでキリないし、結局わからないんや。もう、前のにするだけ。でも、前のにして心、ね、なんかが分かって心を乱れるうちは、無色透明でね、目つぶってもただ何も見えないし、みたいな状態ね。でもそれを喜んで前のにしないか。ね、印鑑書を読む、ありがとうございます、そういう宇宙神を言うだけでいいんだからって先生言ってるんだから、16項目って言ってんだから、それを目つぶった間ひたすらね、順繰りにやってたらいいん。それだけ。で、それもできない言う人は、ごまぎ書いたらいいからって。ごまぎ書くときは窓の神様を置いてあってくださって、前の状態にするからって。ごまぎ作るときは窓の神様を置いてあってくださって、前の状態にするからっておっしゃってるんですよ。そして、ごまに結集して、ごまの会場で祈ったら、大きな前のになるんだって言ってるんだから、素直にはいやって。こんなんして大丈夫なんかって思ってるうちはあかん。もう素直に入ってやらなあかんねん。その、ごまの会場で、こら、手振りしてて、そんで、大丈夫かなんて、ちょっとでもったらもう、そんなんで、いいので意味ない。なんでわざわざ、たくさんのお金かけて、ごまの会場を作ってね。で、ごまぎでも1枚100円ぐらいかかるのね、何かにしたらね。それを一瞬で燃やすんでしょ？すごい金額やで。それ、そんな無駄なことを先生するわけね。必要やからされる。それを素直に入って喜んでやらなきゃいかん。うん。
で、その
先生ね、ちゃんと言うてる
よ。それはありますよね。でも前に、
うん。だから、いやいや、ちょっと優しく言ってるだけやって。本当はもう、先生が輪廻の糸を切ったよっておっしゃった時から、輪廻転生はなくなったの。だから、あの以降死んだ人はみんな、地獄行くか、的の世界行くかだけになってんね。真ん中はない。でもあんまり早うから厳しいこと言ったらみんな怯えるからね。ちょ、ここまで伸ばしただけで。先生が輪廻転生の輪を切ったよと言うからそうなの。だあの以降死んだ人はみんな地獄落ちた。まぁ、ちょっとな。ほとんどは無限地獄落ちてしまった。だから、それだけなんだけどね。だから死にたいと思うなんてのは、不届き千倍。すぐ地獄降りていきたいって言ってないもんや。ない。まあ、それがあるんで、地球レオ様も待ってくださってるわけ。 最後の審判やね、選別で、結局最後の審判とは何かですけど、それってイエスが再臨されるということで一緒なんですね。だからイエスの再臨って何かっていうと、みんなが許しの心を持てることなの。でその許しの心が毎度なのでしょ。どんな状態になっても神様が言うようにされてるって許せるわけ、それだけですだから前乗りやね。だから川上の話は聞かなくていいけど、前乗りしてください。みんな前乗りに力を結集して支え合ってください、それだけです、うん、ただ前乗りしやすくなる方法を言わせてもらってるだけで、本当時間ないんよ。今死んだら大変よ特攻隊というより自分で喜んでいくんやけどね、結局神様を言うようにして信じきれないわけでしょ。神様を拒否してるわけやん。拒否することは拒否する世界に行くね、自然にな。誰も無限時刻を突き落としてないで自分で生きはる。神様を否定して、神様を肯定したら、ああ一番になってるって、どんな痛くても辛くても悲しくても喜べるはずやね。それを無条件の喜び、無条件の幸せって言うね。一切条件つかないことは、痛い辛い悲しいでも喜べるわけよ。それを理屈抜きに実感できるわけ。理屈つけてるうちはね、まあ、名前を呼ぶつって人殺すみたいなもんよ。神様一番用意してんねから、ほんだら強盗してもええんやろみたいなね、理屈になるんね。そんな真剣でない人がいいようにしてるって分かるわけないのに、自分の都合をいいようにいいようにしてるって解釈して好き勝手するだけで意味ないよね。無条件にいいようにしてるって分からなあかんねんから、無条件の幸せ、無条件の喜びって先生が口を酸っぱくして言われて、で無条件の喜びとは何かって、無限の目の上の喜びが無限に目にいっぱいやっておっしゃるわけ。無限の無限の幸せが無限に無限にいっぱいっておっしゃるわけ。無条件というのはそういうことやって、それもう理屈やないね、理屈抜きに分かることやね。なぜかと言ったら、自分の本心が祈ってるから、自分の本心がマウトン神さんと振り一体だから、絶対の中心、無限の外、遥か彼方が自分の本心だって分かって、全ての全てが自分の本心だって分かってるから、だから全ての人に立って前乗りできるし、全ての人に入って前乗りできるし、だから全ての状態を許せる。人類が勝手に作ったマイナスを一時的に染めてるだけやっていうのが分かるから、染めて消してるだけやって、まず神様が働いて真っ白の雑巾をね、黒く染めて、で綺麗に綺麗にまた真っ白にしようとして、神様が働、マグトの神様が働いてるだけって分かるから、全てはマグトの神様の恩働きだけって実感できて嬉しいだけなんね。ああよかったなって、あの人が私の代わりにこんなに苦しんだ状態で消してくださってる、よかったなやね。あの人が人殺しをして、人殺しをして苦しんで消してくださってる、よかったなだけやね。でそのうちにあの人も消えて、よかっただけねんの、全て一つやからね。だからもうすでに今みんな悟ったんよ、全てよかったって思えるから、全てよかったって理屈抜きになったら悟ってんね、全て神様の働きだけよかったって難しいことは言うてないよね。せやけどみんなマイナスに心とらえて、マイナスで遊ぼうとするから苦しむ。だからイエスが十字架にかかってすごい激痛やねんけどね、これは喜びですって、これで神様御心が成就されましたって十字架上で叫ぶんだけども、それがそういう意味やね、無条件やね。貼り付けという拷問にかかろうが平気なの、もちろん痛いんやね、痛いけど喜びの方が湧くの、無条件や。それ十字架にかかれって言ってないからね、だからもっと喜ばなだから少々人からボロクソに言われたぐらいなんやねんああボロクソに言われて消えていくんや、よかったや。五位先生の言い方を真似れば、消えていく姿で前の家どうぞ質問をいよいよ本当に最後の最後まで言い尽くしてしまった、もうこれ以上ないあとは前乗りして実感してもらうだけ。前乗りすることは全部自分、全部的の神様、全ては完璧な一つが実感できるまで、ちょっとでも自分と違うものがある間はまだまだ前乗りが浅いと思ってね。前乗りは奥には奥があって深いって先生おっしゃるんだけど、本当に全てが完璧なる一つっていうね、それが実感できるまで永遠に続く。だから病院にお医者さんまで行くのも必要なんですよ。それで前乗りしてこなくちゃいけない、その場に。そういう場こそ前乗りが必要なのね、行かなくちゃいけない自然に行くように持って行かれるけどね、何でも会社でも自然に厳しい部署に立たされてなんで自分一人こんな辛い役するみたいになるんやけど、それでも喜ぶだけやね。でなんで喜べるか言ったら、結果に気にしないから。こうならないといけないと思ったらもう苦しいの。でも神様が一番いいようにしてると思ったら、どの結果も受け入れるから楽しい。先生がいつもおっしゃる、結果に一喜一憂しない。 元より後ろ指刺されるのは過去の上やろって言ってね、わざわざ先生そんなことせんといてくださいってなんぼ止めたってニッと笑ってそう言わった。神様が必要でされるんやからいちいち文句言うたらあかんみたいな言い方やった。そういう言い方まではされなかったです。喜びだけやって文句という言葉を使うの嫌がられた。だから昔はね、40年前50年前は先生はあの人に言うこととこの人に言うこととこっちですることとあっちですることと真逆や言うてね、ついていかれんという人多かったんですよ。でも全部先生はそれを必要でされた。そないして後ろ指支えてもバジ豆腐、まことの神様の御心のままにだけやって言ってね、でいつももう見習わなあかんと思ってなかなか要せんかったですけど、先生は常にどこでもきれいにきれいにされていくのね、あの形の上でもね。それはすごかったです。どんなに恐ろしい草ぼうぼうで汚いところでもきれいにきれいにされていく、惜しみなくね。神様の働きはそうなんね、きれいにきれいにしていく働きなんね、きっとじゃなくて、あの間違いなくね、ごめんなさい。僕は横着なとこがあってなかなかそういう先生のきれいにしていくのを真似できなかったって反省してます。あ、そうよ、だから結果に一喜一憂しないというところは大事やね。でその相手のマイナスでもプラスでもそうですけど、反応することは自分に相手と同じものがあるので、それを喜ばなあかんね。普通は合わせてやるよとも合わへんねんよ。うん、で大変やなぐらいしか言われへんねんけどね、こう引っ掛けてあげれるのはワコードにて素晴らしいのね。引っ掛かってあがって、でそのままただただこっちは祈るだけやね。で相手が変わる変わらへんは関係ないの、ここが大事やね。いや合わしようがない、流すとか流せんちゅうことって、あ大変やなって思うねんけど、どうしようもないんよ。こっちから祈ってもね、響いていけへんねん。相手と同じようなの持ってるから響いていくんよ。わかるかな。うん、だから的の神様は無色透明のままやから、あの的の神様は直接折りたたいてもね、響けへんねん。だから肉体がいる。例えば空気の存在は実感しないでしょ、無色透明やから。そういうもんなんだ。でも煙になったら実感できるじゃないですか。で相手に合わせるのはちょっと煙になってあげてるような感じ。でもその相手を変えようとかね、相手が良くなるようにというのは勝手な自分の傲慢さやね。どの形でも神様がいいようにしてるっていうのがわからなあかんね。でそのだからって、じゃあ今の働き無駄なんかではないわけ。先々で役立つように神様の真理遠望があんね。だからあの全然相手変わらんかったと思ってもね、40年経ったら相手が、あの時してもうたからこれやったんやって気づくん。そういうもんやね。あるいは生まれ変わって気づくね。だからあの無駄なことは一つもないね。でも人間の肉体側の意識でね、勝手に傲慢に効果なかったとかあったとか思ってるだけよ。だから先生とご縁あった方って牧師という限りでもすごい数あるんですよ。でも離れていかれる方も多かったの。でも先生は動じないのね。神様が一番優してる、必ず必要でされてるっていう確信を持っておられた。それっていうのは、まあ、空海さんの時代の縁があって今ここに集まってる人とかね、道元さんの時代があってここに集まってる人、聖徳太子さんの時代でここに集まってる人、これ高信音様の時代でここに集まってる人ってみんなあるんですけど、そういうもんなんですよ。これ高信音様の時にはあんまり反応しなかった人が今必死で前のように来てくれてる。道元さんの時代になんぼ座っても一生わからんかったいう人がね、ここへ来てくれてる。それくらい神様の真理を遠望ってすごいから、人間の側の小賢しい知恵でね、効果あったとかないとかボロクソに言われたとか、あのめちゃめちゃに非難されたとかいうのは関係ないね。めちゃめちゃに非難することによって引っ掛け作って次の時に引っ掛かってきはる、ついてきはるね。ただただ祈り続けるだけで、ただただ全ては誠の神様の御働きだ、全ては完璧っていう、全ては完璧なる一つというのはね、もう全ては完璧な姿だけということやね。ただ小さい小さい人間側の意識から見たら不完全に見えるだけ。いつも言うようにゾウさんとアリさんの形やね、アリさんから見たら大洪水の雨でもね、ゾウさんから見たら小雨や。大きな立場に立ったら完璧な完全円満やね。その小雨があって土ぼこり立たないなみたいな感じやけど、アリさん側から見たらうわ大洪水で大変だわみたいなね、そのそれを絶対の真っていう、何があっても一番良いようになってるって。津波に刺された人でも神様が一番良いように使ったって。だから今回のコロナで死んだ人もね、神様一番良いように使ったっていうのが分からなあかんね。でも理屈いいわね、その神様の完全円満性を否定しながら言うからぐちゃぐちゃになるね。神様は絶対でね、何でもできる方でいつも一番良いようにしてくださってるって信じきれてるかどうか。実際そうやねんから。それに文句言い出したら神様が離れていくと、急に死んだら無限地獄を降りていくね、自分で。 神、本当だって神様がちゃんとしてるって信じないねもん。でしょ？心話してるでしょ？で今まではね、ここまでを喋ってはいけないということで、ずっと本当に50年間止められてきたんですよ。やっと喋っていい時代が来て、いよいよみんなが悟る時代が来た。嬉しい楽しい時代が来ました。本当そうよ。神様が完全って信じ切れたら悟りや。だから何でもプラスに見えるし、何でも神様働きって見えるし、実際文句ないしね。すると、過去世でも何でも見えるようになってね、あの結果こうされてるんやって分かるようになってくる。でもそれも見る必要がないって分かって、もっと深い心境に入んねんけどね。過去未来を見てるうちはまだまだ心境浅い。な、もうこれでみんな悟ったやろ。なんか文句ある？質問ある？どう？はい。ええツッコミやったね、今。
まあ、ありがとうございます。ということで、
うん。
それから大事なものの中にも。
あるある。
いっぱいある。
もちろんあります。使ってください。うん、使って、うん。ただね、例えば、みんなすでに祈ってる、悟って救われてるを素直に入って受け止めれたら使えんねん。な？せやけど、せやけど、あの人ああやって思う間は使われへんねん。わかる？雨の増加主の御事、三霊聖霊、守りたまえ、避け合いたまえっていう時も、もうすべて光やって、それを唱えて、思える時はな、唱えたらええねん。でも、思えないねんな。神の御光、道から御命って言うて、その言葉通りにみんなが見えたら使ったらええねん。でも、見えないや。それで、あの祈り言葉は、まあ、送る入りにはしてへんけど、置いといて、今の祈り言葉になったの。今の祈り言葉やったら、何もわからなくても、信じて唱えてくれたら悟らせよという祈り言葉なんです。それだけです。だから僕の中ではね、やっぱり雨の導火の下のことを三霊聖霊守りたまえ避けられたまえって言ったら無限の海が無限にいっぱいで一番しっくりくんねん。だからそれだけを進めたいんだけどあかんねんな。その先生がね、あの祈り言葉出した時色紙に書いてくださったんですよ。雨の導火の下のことを三霊聖霊守りたまえ避けられたまえ、それがもうすごい輝きでね、すごい宝物やったんやけども、誰に見せても分かれへんねん。で、まあそういう時代やったのね。今は、その、宇宙神ありがとうございますの中に全ては含まれてる。ありがとうございますに全て含まれているくらいすごい言葉なんだけども、分からなくても、それを本当に信じてね、唱えてくれたら、悟りにするよっていう。で、それでも不安だから、印鑑書にして、これを淡々と唱えてくれたら、窓の神様が降り立って悟ってる状態だよ。っておっしゃってるわけです。だから印鑑書を淡々と理屈抜きに読んでるときは、光がこう降りてくるんやな、怖がるんやな、とか考えたらあかんな。素直に淡々と読んでるときは、誠の神様を至ってくださって、誠の本心の自分、悟ってる自分を自覚できるような、自覚してるんや今日ね。それを信じ切って淡々と読んでください。それを奉納って言います。それくらい今は素晴らしい祈り言葉があるので、ぜひそれで行かれる方が楽やと思います。みんな祈ってる、悟ってる、救われてるって言うともう、こう引っかかるやろ。引っかかるんやったら祈る言葉違うね。ありがとうございますでもやっぱり物をもらってありがとうございますって引っかかるから印鑑書が出たの。引っかからないように宇宙神がついてん。でもそれでも宇宙というのをこの現象の宇宙って引っかかるから印鑑書が出たの。先生が完璧にして行かれたの。あとはあなた方が素直に受け取るかどうかだけだよっていう。でも素直に受け取ると確信してもう安心したわって行かれたわけですから素直に受けていきましょう。いやいや、だから今日来た人なんか一番幸せ。
うん、じゃあほら、うん、本当はね、うん、来ちゃったのに。うん、でもさっきの説明しとかない。
ああ、そうやね。じゃあ時系列関係ないよね。新しい人と幸せやね。印鑑書がバンってあるから。だからそれを素直に読むだけです。うん、やっぱり宇宙神ありがとうございますは難しいって。宇宙神ありがとうございますの中に全部入ってる言われても、そうかなって思ってしまうけど、印鑑書はもう読んだだけで全て入ってるもん。だから、古い人の方がうかうかしてると追い越される。うん。印鑑書見ただけで、あ、これすごいですね。くださいという人多いんだもの。ね。実際その通りやね。新しい人と幸せよ。印鑑書がまずあるから、分かりやすい。うん。やっぱりその自分がやね。全部、まとも神様の働きだけであってね。自分の側でできることは何一つないって分かるか分かれへんかやね。やっぱりついついね、自分がしたって思うね。で、自分がしたと思った途端にがんになっていくね。よう言うときや。うん。なんでもな。仕事でも、家事でも、お洗濯でも、お掃除でも、何でもそうやねんけど、自分がしたって思うやん。それが癌の種なんで。で、自分がした、したと重ねるやん。だから癌なんで。だから、お年寄りになると癌が出てくるね。それが積み重なってね。 自分では何もできないんだって、神様が働いてくださってるだけよかったって、だから結果も気にしないね。自分がしたと思ってるうちはな、例えばこの部屋全部きれいに掃除しましょうと思うと、ちょっとでも残ったら気になって嫌やね。だけど神様が働いてるだけってなったらね、できるだけやれたらそれでよかったって喜べる。ちょっとやり残してても気になれへんね。それだけですだから印鑑書も自分が読むとうちじゃ全然分かれへんね。ほんで淡々と神様に奉納してくださいって、奉納いうのはもう捧げ尽くすやから、分かる。自分が消えて捧げ尽くすっていうのは支え尽くすやねんな。与え尽くすと支え尽くすが重なって捧げ尽くすやね奉納やねでもこうやってみんながここに来た人が祈るでしょ、な途端に周りがわーって変わっていく。自分がしてるのが消えたらいっぺんに周り変わるから、自分が何かしなくちゃって思ってるうちは周り全然変われへんからな。やっぱり自分がしてると思ってんねん。で自分がしてると思いつつなかなか自分でできへんから幸せやねんで、自分がしてると思ってどんどんできる人はがんなって大変やねんねってそこよだけね、自分というね、結局自分という入れ物作っちゃうから、その入れ物以上受けられへんねんな。神様はもう 無条件に無制限にあの送り出してくるんやけど、自分で枠作るからそれ以上受けられへんで苦しむね。枠なくなったら無条件の喜びやね。無条件で全て受け入れてるから、でどんどん流れていくだけやから、でそれも入ってくると出ていくが同時って分かる。肉体やと息を吸って吐くやけどね、吸うと吐くが同時なっていうのが、これが無条件の輝きなんやって分かる。無条件の輝きってそういうことやね。光が入ってくるの出ていくの同時やね。だから無条件や、受けるという自分がないから、自分が空気になるみたいな感じ。だって先生の存在って空気のようやったでしょ。その人によって先生というイメージはみんな違ってん、ね、みんな自分の色に染めて先生を勝手に思い込んできただけや自分がするというのが消えたらね、自分がしたというのが消えたらね、もっと進んで自分の力では何もできないというのが分かったらね、神様がいつもいいようにされてて使ってくださってありがとうございますだけになると、いつもどうぞお使いくださいってそれだけやね。いつもどうぞお使いくださいって投げ出してないとね、ついつい自分で歯磨いてるとか、自分でうんこしてるってなってね、その辺から崩れんね。自分がご飯食べてるとなって、一番身近なとこが神様がされてるってなったらもう悟りや。するとお釈迦様のようにね、自分の目の前に来た食事をね、奉納された食事を腐ってても食べるの。それで死ぬことが分かっててもね、ちゃんとそれを捧げた神社さんにね、今これを食べて近いうちに自分は死ぬけど、これのせいで死ぬんじゃないからちゃんと説明しとくのね。信者さんの方はそれ腐ってると思ってないから、あもうじゃあそれ食べないでくださいとも言わないしね、いろいろあるけど、常に常に一番言うようになってるというのをね、悟った人は分かってるの。だからイエスでも自分の魔力というか魔法を使ってね、奇跡力を使って十字架から逃げることはいとも簡単やったよ。でも喜んで受け止めるわけです。必要としてるんだったら、その重さと凄さをね、みんな受け止めて真似なくちゃいけない、ね、だから人からボロカスに言われれば何しようが気にならないや、もとより後ろ指刺されるのは過去の上やろっていつも先生に言われた。結果に一致しないやろって、あんだけしたのにあの人わからんで言ってしもたって、外科文句言ったらよく怒られた神様が一番言ってるのがまだわからんかって言ってよく怒られたただ皆さんの場合は思い通りにいかないことばっかりが良かったって思ったら、ね、完全まだ神様がいいようにしてるのに文句つけた自分にを恥じなあかんできる、だからその力むというのがね、やっぱり自分がしてるって無意識になってるわけよ。全部神様の働きだけと思ったら、ありがとうございますと言い続けれるはずやね本当は。だけど自分がありがとうございますと言い続けてるとちょっとでも入って力むね、ほんでできへんなんね。だどこまで素直にね、神様に入やね、だどこまで素直にね、全部神様が働いておられるだけって思えるかやね。ほんだら神様はこの体を使って祈ってくださってるって思えたら、1分で終わったって幸せやね。それ自分がしてると思うから、1分しか祈られへんなったって、ね、自分責めてな崩れていくね。あるいは1分以上にならあかんって言って力むね。わかる、もうそれだけやねんで、もうどうしてもみんなが自分がする、自分がしなくちゃってこう出てくるね。で出てきたら結果を気にして自分責めて崩れていくね。でももう崩れない方法を言うたからな、崩れそうになったら投げ出すこと、神様どうかお使いくださいって、お働きだけですお使いくださいって投げ出したらいいね。ほんだら動ける。で神様がお使いくださってるねんから結果関係ないって、喜ぶだけやって、それだけ さあ、これでみんな今日は悟って完璧。もう何の心配もないって。来月はいなくても大丈夫。
そうかしら、うん、あの人は言うてる言うてる、うん、あの人に、うんうん、でそういうことはできないですよ、うん、と対処の仕方で
いい
ですね、
うん、だから助けてくれって言ってきた人にね、やれることはしたらいいけど御働きだけやからって言ってその人の希望通りする必要はない、それだけよ。だから結果に一喜一憂するからその人の希望通りしてあげようとして崩れんねん。その人の希望通りことは自分の思い通りや、神様の御心の通りではない。だからカウンセリングでも相談事でも何受けたってね、その人の願い通りにすることはないよね。こっちが前乗りしてやれるだけのことをするだけで、何もしないじゃなくてもいいし、もちろん何もしないでもいいね。祈ってたら自然に動いてる。その自然にって書いて一人で、一人でにっていう感じで振り仮名打ちたくなるくらいね、神様の御心のままにというのが自然にやね。だからみんなほら心臓なんで動いてんの言うたら自然に動いてるなんて返事するやん。無意識に誠の本心の自分知ってるから神様御心まねに心臓動いてるって言うてるねん。ああそんなん自然になってるねん、それって本当は神様御心のままになってるねんって言うてるんや。たくさんあるでしょそんなん自然になってるよってそれは無意識に自分の本心というのを知ってる。はい、
身近なこ
と、うん、どうなってるか
世話をする
で、うん、ね、やれるだけのことをするだけよ、うん、でね、そのみんないろんな人のお世話になって助けられて生きてきてるのね、はい、でまあ最後の方になったらちょっとでもお返ししたいと思うでしょ。いやあと寿命これくらいと思ってきたらね、はい、ちょっとでもお世話になった人にお返ししたいけどもうあの人死んでしもたとかいろいろあるわけね。でそういう形でその死んだ人をもう一遍肉体の体験させてあげるのをボケ老人っていうね。ボケ老人になると違う人格が出てくるのね。でいろんな人が入れ替わり立ち替わりその人の体を借りて体験してる。で、あのいいように役立ってるのね。で世話する方はその例えばお母さんがお世話になった人にお礼してる感じ。物忘れも一緒です。で物忘れというのはその自分の意識外のも入れるから忘れちゃうの。でそれもね、あの単純に1人入れ替わった2人入れ替わりと違って1秒の間にすごい数が入れ替わったりするの。するとボケ、あの物忘れになる。ある程度時間居座るとあのボケ老人になる。そういう感じです。でそのそういう方を世話するのはね、そういう喜びなんです。本当はただお仕事とかいろいろあるからやれる範囲のことをするしかない。いわゆる結果に一喜一憂しないということで、何事もやりすぎてもあかんのね。やりすぎるともう自分が出てるんで、必要に応じてちょうどいい時にちょうどいいようになるっていうのは分かります。お年の世話で死に至る前の方っていうのはいつもね、一番いいようになってちょうどいいようになるというのが後でわかる。その時は悲しいけどね。いろいろありますけども、あの一応読ましとけばよかったとかね、言うんだけどそれは別に大丈夫。演者が読めばいいだけやね。そうそうそう。なんでか、なぜかというと全ては完璧なる一つにつながる。完璧なる一つだけどもいろんな形をとって楽しむ、あるいは消すという形なんで、ね、割そうです。雑巾でもいろんな種類あるでしょ。モップがあったりスポンジ型があったりね、回転型があったりとかね、その役割の違いです。もうできることしかできないもの。もちろんあの自分なりに睡眠時間割いてできたらそれもしたらいいしね。避けないときは避けないでいいし。うなずいてあげたらいい。なぜかというと違う人が入って喋ってるから。うん。それでその肉体で体験し尽くせなく。向こうで浮遊してる人が助かる。で今はね、あの一瞬で無限地獄落ちかねへんから余計その三途の川の手前でみんな密集状態になってきて渡ると怖いからだから余計ボケ老人が増えるので、あなたが引火しようで祈ってたらその人入れ替わった人はみんな救われていく。すると救われた人があなたをあの助けてくれるからね、祈りやすくなっていくの。どうぞ。だから介護施設で働いてる人と本当は悟りやすいねんけどな、民家所もね分かってる人少ないからあれなんですけど、雪かきと同じでね、雪かきってそうでしょ、どんどん降ってきて永遠にきりなく無駄な作業みたいやけど、一番そのマイナスを消す作業で先生おっしゃる。で介護老人のお世話もそうよね、永遠に無駄なみたいなもんやんか。だけどすごく役立つことやね。はい、やってます。いやあのゴンアタの時はそうです。はい、だからもう来月の5万に向けてみんなもう待って、早いもん勝ちでもないねんけどね、整理券 の番号に沿ってみんな、それだけにゴマを失敗できへんねん。で駐車場係でも何でもいいからね、ゴマを支える側にもどんどん参加して、こう結局ゴマに参加してるというのになるんで、言うだけね、支えに回ってください。質問も一つも湧いていけんやろ、もうみんな悟ったん。微軸ね、はいはい。まああのツナ缶とかね、安い缶詰やったら買い漁っといてください。缶詰やったらまあこうローテーション組んでね、しなくても置いとくだけでいいから、本当に食料が食べるものなくなって苦労するんでね。このまま行けばね、もちろんこうして今日はみんな悟っちゃったから、その力で大きく変わっていく可能性の方が高いですけど、マイノリ人次第なんですよ。12月からもう一遍起こってくる新しいコロナがね、今の現状のままやと正直言いますと、あの命あっての物種みたいな感じ。今回はほらあんなロックダウンしてね、経済止めて仕事を失う人も出るし、もうむちゃくちゃやないかって文句出てますけど、今度の年末がこのままいくと、食えようが食えまいが命あっての物種でやったないうぐらい、歩いてる人が突然パタッと倒れて死ぬみたいな症状で、どんどん死んでどうするんみたいな、今のままやとね、本当に皆さんの前乗りにかかっています。お願いします。もちろんこの最初の12人のメンバーがやれることは精一杯やりますけど、皆さんの前乗りにかかってるんで、入れ子構造だからね、最初に引火所が分かるのは12人だったんでいいんですよ。でもその12人が引火所が深く分かって、皆さんが分かるようになって、皆さんが深く分かるようになって、また周りが分かるようになっていうふうに、自分がしてるというのを一切捨てて、全部窓の神様が働いてくださってるだけ、よかったよかったって、ちょっとでも文句出たら、あ、自分がしてると思ってるしまったと思ってね、するとね、あの前のように返して誰も来なくてもね、その地域がどんどん変わっていきます。岡山やったら岡山、九州やったら九州ってね、地域が変わる。それ一つ一つが大きい。これで分からんって言って文句言う人があったら、ぜひ今言っといてください。説明します。だから教えを立てるとかね、組織もいらんでしょ、簡単なことを言ってる。神様を信じれるかどうかだけっていうね。今の宗教はほとんどね、神様を信じきれるかどうかを確かめない。でその辺をぼやかしといて、理屈で言い合いして組織の中で争いを起こる。ほとんどの宗教がね、組織の中で派閥が分かれて喧嘩してるのね、大なり小なり。それなんでかって、結局神様を信じてないとこから入んね。でもそんなん言うたって怒られるだけやから、言われへんけどな。そこ神様信じてへんやろって言ったら怒るわな。だからな、いらんことは言えんけども、でも結局それだけなんですよ。神様を信じきれたら理屈はないよね。神様を働きだけで一番になってるだけやね。最初の質問の人でも、結局神様を信じきれてるかどうかというとこをご自分で問い詰めてないからややこしい。信じきれたら、何々教会系の人なんかはそういう理屈が好きでね、理屈やないねんな。まず全知全能で完全円満完璧大調和で、いつもいつも絶対の愛だから一番にされてるって信じきれるかやね。それは信じてる人信じてない人にかかわらず、全ての人に神様働いてるの。ただ信じきってる人は神様の愛をたくさん受けるから無難に済む。信じきれてない人は受け取り方が少ないからちょっと大変になるだけなんです。それでもちょっとやね、すごくはない。どれもこれも神様から見たら和光同士の働きでね、信じきれてない人の響きを通して信じきれない人に光を送らないから、どれもこれもそれでよしやね。だからお釈迦様の手の平の中で飛び回ってる孫悟空やってみんな言うんだけど、みんな自由自在にやってるつもりで手のひらからは超えられで自由自在にみんな動いてるつもりで思いに流されてるだけ、思い通りにはなってない。ただすごい思い通りになってお金持ちになった人でも身内の病気一つ治せずに苦しむんでしょ。そういうもん、思い通りになってなるもんはない。まず神様は、だって心臓が自然に動いてるのをなんで信じきれないのやな。自然に動いてるというのが全て神様の恩働きという意味。なんで寝てるとこも息してるんって言ったら、自然にやって言うや、いいって言うね。それ通り11時で終わります。素晴らしい。お祈りして終わります。戻ってこれんかったら呼んでな。はい。